はい、というわけでてっちゃんラジオなんですけど、
はい、こんにちは。
てっチャンネルとも言う、
チャンネルってね、あるみたいですね、 YouTube って。
あんの？
うん。
え、じゃあそれはてっちゃんが言うたっていうことじゃなくて、あるんっていう。
ある、なんか最近できたらしいです。
あの、なんかツイッターにもてっちゃんっているんですよ。
いますよ、いっぱい。
違います、沖縄のてっちゃんってやつがいる。
沖縄のてっちゃんいますよ、うん、沖縄のてっちゃんぐらい。
ってね。というわけで皆さん乾杯。
乾杯。
いやー、
楽しいね。
うん、
なんかコーラとかビールとかチューハイとか飲みながら聞いてね。
いや、酒を飲まへんやつはもう禁止。
何が？
あの、このラジオ今すぐ聞くのやめて。
ひどない？
って言い方も出てきますよね、大体。
いや、でもコーラうまいですよ。最近コーラのうまさを再認識して。
コーラうまいとかって大柄病じゃないですか。
なんで？痩せてる人ほどコーラ飲みますよ。うん、
あー。で、太ってる人は？
なんかね、水。
あの、あれや。あの、水飲んでも太るんですよっていうやつ。
そうそうそう。あのね、大柄ほどね、
うんうんうんうん、
特茶とか飲んでる。あの、脂肪のウーロン茶みたいなやつあるじゃないですか。
何それ、脂肪のウーロン茶、それ、脂肪のウーロン茶とか飲んだらマジ太いぞ。
いや、あの、脂肪を吸収するウーロン茶みたいな。黒ウーロン茶とか。
はぁ。
特保のお茶みたいな。ああいうの大柄飲みがちなんです
よ。っていうことは見えてきたってこと？
うん。で、痩せてる人ほど、
うん。
あの、コーラのロング缶とか飲んでますね。
コカ・コーラってなんかね、どんどんモデルチェンジされてって、
うん、
あの、お砂糖とかどんどん使わなくなってきてたって知ってました？
あ、そうなの？
昔のコカ・コーラってもっとガツンと甘かった気がするし、
うん、
確かに砂糖とか入ってた気がするんですよね。
今のはどんどんどんどんモデルチェンジしていってるんだ。
ファンタとかも。
はぁ、
あ。20年、30年ぐらい前ですかね、気がついたらもう、加糖、ブドウ糖、液糖とかしか入ってなかったですよね。
なるほど。じゃあ、やっぱり、コーラ飲むべきです。あの、特保とか、
うん、
特茶、
うん、
特茶系飲むと太るんで、やめてください。なんで太るか言います？水とか飲むと。
水でも太る体質なんですよね。
それ言ったらね、もう無敵よ。
水飲んで空気吸ってても太っちゃうから。
太っちゃう。あのね、うん、水とかウーロン茶飲むとご飯食べやすいから。
あ、スイスイ。
スイスイいけちゃうから、流し込めるでしょ？
確かにあの、ご飯とコーラって合わん気がする。
だって、ご飯食べる前にコーラの500ミリ飲んでみなさいよ。
何も喉通らんわ。
そう。ご飯なんか食いたくないって。
確かにな、1リも2リもあるし。お砂糖が入ってる方がいいよね。
だって美味しいもん。
うん。秋44443。
はい。
貞子 VS かやこ618公開決定。特報映像が解禁。
特茶ならぬ。
はい。オリコンスタイルっていうとこから、あの、引用していただいたんですけども。
はい。
そうなんですよ。貞子 VS かやこでめちゃくちゃ盛り上が
っ。めちゃくちゃ盛り上がっ。トレンドになってましたね。ツイッターの。
もうそらめっちゃ盛り上がってて、そのね、盛り上がってる上に共通点がありまして、
はい。
貞子 VS かやことかクソやろって、
うん。
思ってたけど、
うん。
監督白石コースって書いてるやんって。
うん、みんな言ってた。
そう、これ見なきゃって、100人が100人とも言ってた。
うん。
もう、何これって、この。
だってもう予告編が面白かったもん、もう。
いや、どうせネタでしょ、出落ちでしょって思ってたら、うわ、これ 100% 面白いやつやって。全員が言ってて、
うん、
なんで言ってんねやろって全員が全員、僕のインターネットでは。
うん、
白石監督がリツイートしてたから。
あのね、白石監督、鬼のリツイートでしたよね。
あの、今まで、でも白石監督ってエゴサーチでリツイートするっていう技を持ってるじゃないですか。
はい。
今回の、かやこの時はもうなんか、3倍ぐらいリツイートしましたね。
もうすごい量でしたね。しかもなんか2日間ぐらいリツイートしてなかっ ったんですよね。
しばらくおとなしかったですよね。
うん、溜めてましたね。いやーもう名言がね、バケモンにはバケモンぶつけんだよって。
霊媒師が？
うん。
あ、安藤正信でしたっけ？安藤忠信？
僕はあんまり俳優わかんないんです
けど。あの、バトルロワイヤルに出てた人ですよ。
バトルロワイヤルの何役ですか？
霧山？
あの、パラララの人。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、成長して霊媒師になった。
いや、ターミネーターみたいな人間やったじゃないですか。
うん、はいはい。無感情の人間でしたね。
はい。あの、なんかああいう名作映画って、日本の名作映画って言われるやつに出がちですよね。
なるほど。実力派俳優を。いや、面白そう。もう本当に。だって呪われた家と呪いのっていうかビデオって。
はあ、はあ。VHS。
びっくりよ。何これって言うよ。どっか女の子が見たら、え、何これって。
え、VHS のテープ？
だから何これって。
いや、VHS。
なんか今、4コマ漫画みたいになってましたよね。何これ ?VHS。え
?VHS。
いや、VHS みたいな。
いや、だから VHS でしょ？あかんの ?VHS。
いや、あかんとかじゃなくて、見たことないもん、俺。
え、VHS 見たことないの？
いやいや、もうここ最近っていうか、ここ5、6年。
はい。
あります？
え、うちの家にいっぱいある。
いやいやいや。そういう話はしてないでしょ。
どういう話して
んの？家にいっぱいあるわ、俺も。
いや、あるやん。
手書きでロッキー3って書いてるビデオとかあるやん。
てっちゃんさん、ひどいですよ。
いや、あの、
見たでしょ？
ないでしょ。ビデオデッキがないもん、まず。
あのね、VHS はいっぱいあるんですけど。
うん。
デッキがない。
デッキがないでしょ？
ない。どうしたらいいんやろ。
再生もできんし。
どうしたらいいんでしょう。
だから貞子に呪われないんですよ。
え、そこはそれなんか貞子の超能力的なものに何とかしてくれないんですかね。
だから
ビデオデッキ用意しましたとか。
だからなんか楽しそうだなって。どうやってビデオデッキ持ってくるんだろうなって。あの世界で、
あの呪いのビデオ自体はどっから持ってくるんでしたっけ。
いや、なんかあるとかでしょ。たまたまあるとか。なんか
じゃあビデオデッキだってたまたまあっていいやん。
たまたまある過程が今ある？ 2016 年。
いや、じゃない。呪いのビデオもたまたま過程にあったわけじゃないでしょ。
うん。
あの、キャンプ場かなんかで拾ってきたとか、そんなんでしょ。
そうそう。
じゃあ、キャンプ場にビデオデッキあったらいいわけ
だから、多分呪われた家が。
うん。未だビデオ。
そう。呪われて、あの、人、呪われた、呪怨の時ってまだビデオですよね、ギリギリ。
あのね、
呪怨。DVD もあるけど。
呪怨の最初の、
ビデオだよね、あれね。
1と2ってビデオ作品やったじゃないですか。
はいはい、はい。
これガチでビデオ作品で、
うん、
DVD 作品とかじゃないんですよ、
うん。
VHS 作品なんですよ。
だからあの時のママの家なんですよ、きっと。
あの、新しく DVD とか設置しに来る人とかいても死ぬからね、きっと。
そう。だからずっと当時のまま、1990年代の家。
はい。
テレビデオ。
それだからビデオ誤唱したら終わるやん。
テレビデオとビデオデッキがあったら録画できるじゃないですか。
はい。はい。
懐かしいね。
じゃあ、あの、
やって
ね、かや子さんも録画しましょう。
うん。
って録画して、なんで私もビデオにならなあかんのって言われる。
で、バトル。
つかみ合い。なんなんです。どうなる、こうなるとか分からへんけど、これ、
うん、
あのね、もうあんまりにもみんなが褒めすぎてて、
うん。
公開してないんですよ。
うん、まだしてないですね。6月ですね。
僕もう公開したぐらいの気持ちになってたんですよ。
だって、かやこがビデオデッキぐちゃぐちゃぐちゃって。
はい。
すんごい握力ですよ。
あ、かやこがビデオデッキ潰すんですか。
うん。
ビデオデッキを。
あ、違う、ビデオテープを。
あ、VHS を。
はい。VHS って言い方がなんかこだわっててい
い。いや、ベータやったら困るなと思って。
ベータはリングに出ないでしょ。
出ないけど、もしあのリングの、サダコがベータに録画されてたら、誰も知らなかった。
ビデオ、テレビデオで再生できないさ。
ベータのテレビデオないですからね。
ないよ。トップを狙いじゃあるまいし。
おばあちゃんの家で見せようって言っても、あの、おばあちゃんのところは、ベータあったーって。
あったーって。
ベータなんか持ってるのはおばあちゃんだけや。
いやー、めちゃくちゃ面白い。だって、ぐちゃぐちゃぐちゃって、ビデオデッキやってる時に、さぞこが、うーって見てる。
あのね、てっちゃんさんのブログ僕読んだんですよ。
はい。
妄想力すごい。
え、妄想なのあれ。
いや、かやこがなんかビデオテープを潰したら、
うん。
貞子がいかにな競争で見てるとか。なんでそんなシーン考えつくの？
え、だって予告編そのまま書いただけだけど。
え、予告編でそんなシーンがあるの？
うん。
てっちゃんの妄想力じゃなくて？
え、なんでなんですか？予告編見ました？
見てない。
え？
え、だってもう面白いの分かってるから見んとこうと思って。
最後に、
はい。
かやこがビデオテープを、
はい。
ぐーバキバキバキって壊していくんですよ。
はい。
片手で。
はい。
ビデオテープをね、
はい、
多分呪われた。
はい、
でそれを、貞子が、うん、あのテレビから出てきた時の目ですよ。
はい、
うわーって見てる。
怒ってんの？
怒ってる。確実に怒ってる、あの目は。
でも、ツイッターとか見たらね、
うん。
あの、かよこさんにも負けないように頑張らなくっちゃみたいな。
貞子、それ貞子のツイッターでしょ？
そう。そんな怒ってるよ。見えないんです
けど。貞子のツイッター出されたらこっちも困るんですよ。
あのね。
うん。
もうあの、前知識はあんまり極力入れんとこうと。面白いの分かってるし。予告編とかで見たらなんか予告編で見たシーンやんとかって思っちゃうかもしれないじゃないですか。
うん、思うよね。
そやからもうドキドキしながら見ようと思って予告編とか再生してないんですよ、正直言って。
うんうん。
もうなんかみんな面白いって言ってるし。
うん。
ああ、面白かったぐらいで言ってる。
だって、化け物には化け物ぶつけんだよって。
うん。ああ、もうこれ面白いわって。
もうこれ完全に白石映画でしょ。
あのね、でもね、でも僕怖いんですよ。
はい。
持ち上げられすぎ。
持ち上げて持ち上げて落とす。
うんうん。あの、今はっきり言って、この時点でですよ。6月公開なんですよ。うん、まだ撮ってるぐらいの話ですよね。
はい。
まだ完成してないですよね、きっと。
まあ、そうでしょうね。
最低でも編集中ぐらいですよね。
うん。
ってなったら、この時点でもう全員の意見が、
うん、
白石監督持ち上げて、
うん、
ワールドトレードセンターぐらいの高さまで上げてるよ、今。
じゃあ、綱渡りするしかないじゃないですか。
うん、うん。もう、これ、一歩間違ったら、わーって、白石監督なくなるよ。コッパみじんよ。
大丈夫。
もう僕、このプレッシャーに耐えれないんですよ。他人やけど。
そのプレッシャーを、ものにしないと。
あ、はー。
だって、俺ね。
うん。だってみんながもう絶対面白い。あ、もうこれ面白いわって言い切っちゃってんねんで。
だって俺、エイリアン VS プレデター3やるって、
はい。はい。
あの、ハリウッドから言われたら。
うん。
やりますって言うもん。
でもね、てっちゃんの場合はね。
うん。
あれじゃないですか。地の底スタートじゃないですか。
そうそうそうそう。
エイリアン VS プレデターの監督、脚本。てっちゃんに決定って、あ、何それって。あ、もうクソだわってとこからさ始まるんじゃないですか。
それロッキーよ、だから。
あの、エイリアン VS プレデターの監督に決定された人が、あ、もうこの人だって絶対面白くなるわって言われてみんや。何の失敗もできひんやん。
だから、エイリアン VS プレデターはもう無難な感じで終わったでしょ。
いや、無難な
感じ。面白くない無難な感じ。
しかも別に期待されてなかったでしょ。
いやいや。監督同行じゃないもん、あれ。
でもあれもし、エイリアン VS プレデターの監督が、
うん。
クリストファー・ノーランとかやったらいいとかしたら、もう期待しちゃうじゃないですか。
期待しちゃうよ。
どうすんねやろうって。どうすんのとかってなるやん。
うんうん。うん。いや、でもね、ちょっとエイリアンとプレデターが強すぎて。
じゃあ、ジェイソン VS、フレディとか、
ね。あれはね、まあまあ面白かったよ。
いや、まあまあ。
まあまあ。
いや、まあまあじゃあかんわけでしょ。
サダコバーサスカナコ、まあまあじゃあかん。
いや、まあまあやったら多分、白石監督はあの、ワールドトレードセンターのワイヤーからズルッと滑って。
いや、半分まで行ったみたいな。半分でギブアップぐらいでいいじゃないですか。いや、よくやった、よくやった、みたいな。
まあ、誰が取ってもこうねえから。
そうそうそうそう。しょうがない、しょうがない。球体点。
いや、もうみんなもう、ドエライマン期待してますよ。
どうするの？じゃあ、めっちゃ面白かったら。
いや、だからめっちゃ面白いか、なんかほどほどで、もう白石監督の名声が地に落ちるか、どっちか、みたいな。
ひどない？
いや、ひどないっていうか、でも、もうみんなの期待値が、だから、ほんまに400メートルぐらい上がってるっていう話をしたいんですよ。
うん。上げてこ。
これで、もう、もうわかります？僕、他人よ。
うん。
全然関わってないし、僕の名声が地に落ちるわけでも何でもないんですけど、
うん。
あの、ンドゥールと、ジョータロが、最後に、ね、勝負決めるときに、イギーが、ギャワーンってなるでしょ？
うん。
あんな状態になってます。
何がよ。
いや、だからプレッシャーに耐えられなくなってる。
だからあれでしょ、子供の劇とか、なんか勝負事見れない親みたいな心境でしょ。
いや。
怖いって、もうダメって。あの子ができるわけないのよ、こんなことって。うん、そんな可能性を潰す毒親みたいなこと言って。信じて、白石監督を。
いや、だから信じてるから怖い。信じていいんやろうかって思う。
信じていいよ。
あ、ほうほう。ほう。
なんで納得するの、そこで。
いや、でもね、前のイベントの時もちょっと聞きましたけど。
はい。
ノーマクサンマンダーバーサラダンセンダンマーカロシャーダーそうやって、ウンタラターカンマーみたいなのあるじゃないですか。
はい。
あ、出てくるって言ってましたよね。
え、言ってましたね、不動明神言は。なんか、流行りですね、多分。
どこの流行り？
いや、だから、霊能界的な
霊能界
霊媒師業界
で、どこの現実の
業界？現実の。
今流行ってんの？
流行ってるでしょ、不動明神号。
え、そばやったら、ウンタラターカンマンとか？
そうそうそうそう。
え、何が得すんの？こんなん、霊に負けるやん。
現実には霊いないじゃん。
みんな死ん、いや。
現実には霊いないでしょ。
じゃあ、これは現実には何のためにみんな今流行ってんの？何のために流行ってんの？
だから意味がわからん言葉を連続して早口で言われると。
早口言葉として流行ってんの？
そう、いや、だから、まあ、霊能者がね、お祓いしますとか言って、
うん。
数珠もとかでなんかジャーンって言うでしょ？
はい。
そしたら、なんか意味わからん言葉言ってるし、うん、迫力あるし、聞きそうみたいな。
でも何に聞かそうとしてんの？上腕の時？え？騙そうとしてんの？
そう、人を騙そうとしてるために、
はい。
ノーマクサンマンダーバーザーエンダーバーカルシャーダーソワタって言うと、
うん。
なんか説得力あるでしょ？
セイって。
そうそう、セイとか、あとあれよ。急に聖書の何編を読み出したりとか。
詩編とか、レビキとかを引用し出す。
そうするとなんか、おおーってなるでしょ？
しかも文語で。うん、文語訳で。え、そんなん、はったりやし、そんなん、霊に絶対負けるし。
うん。
意味ないじゃないですか。
意味ないけど、みんな霊能力者に。
今、霊能力流行ってんの？
流行ってるでしょ、超。
映画じゃなくて？
うん。てか、ずーっと流行ってるでしょ、霊能力。
でも、そういうのに多分、白石監督っていうのは、意義を申し立てたくいいから、霊能者いつも負けるんじゃないの？
いつも負ける。待って。未だに霊能力とかで
騙され流行ってる今。どこで流行ってんの？
めっちゃ取られてるじゃないですか。インターネットのおかげで駆逐されるかと思ったらインターネットのせいで余計に流行ったでしょ。
あ、ネットを通じて増殖していくみたいな。
そう。だって最近あったじゃないですか。なんか、パワーストーンみたいな、術みたいな。
いや、
ブレスリックで。
パワーストーンはさすがに、あれでしょ、パワーストーンは潰れたんでしょ。
パワーストーン屋とかしょっちゅう潰れてるけど。
はい。いっぱいあんのに潰れたって言ってたじゃない
ですか。あの、術とかあるじゃないですか。
はい。
幸福になる術とか。
はい。
あれが最近摘発されて。
はい。
業者が。
はい。
もう
何罪で？
うん、うん、うん、 稼いでたらしい。
え、あんなんでそんな稼げんの？
だから めちゃくちゃ流行ってるんですって。ずーっと、今、いつから流行ってたっていう次元じゃなくて。
あ、人類が生まれてからそいつは常にいたみたいな。
だって祈祷師とかいるやん。ずーっとシャーマンとか。
いや、いるけど、このインターネット時代に。
インターネット時代に、残影でもやってたでしょ？土地で。家建てるときに祈祷してもらうって。
あれでしょ？
神道に。
地震災とか。
そうそうそうそう。あんなん相当詐欺じゃないですか。何にも意味ないのに。
しかもね、地震災とかやらんかったらなんかとやかく遊説がいる。
そうそうそうそうそう。
あれ人の呪いですよね。
永遠に流行るんですよ、ああいうの。
あれ誰の回しもとやかく遊説は。
言うでしょ絶対に。
あ、まずせえへんから。
まずなんか親とかが言うでしょ、親戚とかが。
もう世間様に顔向けできへんわ。
そうそうそう。
そんな家建てて。今に偉い目に遭うでって。
関西弁だとなんかいいや。なんか、言いそう。もう、けったいな、なんたらかんたらとか言いそう、言いそう。だからずっと流行ってて、そう、はい、その中でも不動明神言っていうのは覚えやすいし。
あ、
不動明王っていうの強そうだし。
はい。
だからなんか、聞きそうみたいな。
確かにもう、あれ、ずーっと、脳膜三万ダーバーサラダ、全体マーカルシャー、そばやか、うんたらたかんまんってずーっと言ってるだけでね。
うん。
なんかカルトっていう映画自体が引き締まってくる感じ、
ね。そうそう。だって予告編ずーっとあれ言ってます
から。あれ言ってるだけでなんか、すっごい面白そうって。
うんうんうん。
なんもないんですよ、別に。でも、すんごい面白いんですよ。
そうなんですよ。
なんで？
いや、なんかこれが呪文の魅力？魅力っつうの。だからなんか、霊的現象とか、なんとかあれば、なんもないっていうことを、このラジオではっきり言いますんで。
でも呪文っていうのは強みがあるじゃないですか。
そう、呪文はかっこいい。詠唱とかね。最近もありますよ。ラノベとかの詠唱は。
あれでしょう、思いっきり女とかぶっ飛ばしながら、
うん、
お前のこと本当に愛してるから殴るんだっていう呪文を唱えるんでしょ。
そうで、下大パンチで拾うんですよね、また。
うんうんうんうん。なったら、女は顔ボコボコに晴らしながら、
うん。
やっぱりちょっと、やっぱいいとこあるわって。
好きって。
この魔法は何なん？聞きまくるやん。
だから聞きまく、良くない。魔法使いは良くない。
うん。
しかも魔法使いに物理を与えたら一番良くない。
実際の魔法使いってなんか物理と併用しますよね。
あと権力に滲み寄りますね。
はい。金の力とか。
ヤクザと魔法はすごく相性がいいですね、は
い。じゃあもうここで、貞子対かや子でこんな風になってほしい話をしましょうよ。
ほう。
てっちゃんの願望をぶつけましょうよ。
うん。
じゃあまあ、てっちゃんの願望をぶつけようって言ったけど、てっちゃんも言いにくいから、言いにくいやろうから、僕から言います。
はい。
貞子 VS かや子、こんな内容になってほしいって。
うん。
貞子の気持ちがわかる女が出てきてほしい。
あ、むかつく。
貞子怒ってるんだわ、とか。貞子はきっとかや子を許さないわ。だって S の勝利を願う者たちとかって言ってるんです
よ。S の勝利を願う者たち。
貞子の、貞子バイア VS、かや子の、なんかキャッチコピーとかに。
マジか
よ。だから貞子の気持ちがわかる女登場ってどうでしょう。
すぐ殺されてほしい、貞子。
あれですか、ゴジラの気持ちがわかんのにゴジラに踏み潰されるみたいな。
踏み潰されたことないからね、ゴジラの気持ちがわかる女。そこがムカつくんですよ。
だから、貞子の気持ちのわかる女とかって、今まだもし映画作ってる途中やったとしたら、
うん、
白石監督このアイデア使ってみてはどうでしょうか？
いやー、ムカつく。あ、でもそいつが殺されるんだったらスカッとするな。
かや子に？
かや子でも貞子でもいいんですけど、ディープブルーってそれでスカッとしたじゃないですか。サメの気持ちがわかる女みたいなやつが最後食われるから。
いや、あれは事態の元凶じゃないですか。悪い女やったじゃないですか、あれは。
サメの気持ちが。
わかるとかじゃないですか。あのなんかバイオサメみたいな作った張本人やんか。
で、そのバイオサメでお母さんを治すのって。
でもまあ、あの事態の責任者ですよね。
うん。
でもなんか、ああいう映画って、ああいう責任者が最後ヒロインっぽくなったらなあなあで終わるみたいなのが多いですよね。
はい。
お前が悪いのにって。でも、ディープブルーは許さなかったですよね。
そう、だから未だに僕たちの記憶の中に強烈に焼き付いてるんですよ。
あと、どう考えても死にそうな大柄が生き残るって。
そう、コック、LL クール J。しかもラッパーですよ、あれ。
なんちゅうか、観客の気持ちを全部ついてましたよね、あれ。
しかもなんか、インコとかもいたしね。
そうなんですよ。もうあかん、絶対死ぬわ、って。
てか、なんか、サメ一匹倒しましたよね。しまいには。
100% 死ぬ状態やったのにね、状況でね、うん。ディープブルー見てない人は見てください。
ぜひとも見てほしいですね。はい、今、いっぱいネタバレ しちゃったんですけど、あとね、はい、リングも見た方がいいし、ジオも見た方がいいですね。
海外版ね。
なんで海外版なの？
なんか外人一家が日本の家に住んだりとかして面白いから。
なんでわざわざ日本の家に住むんだ？面白い。
ジュオンのアメリカ版見てないですか？
見てないよ。
ジュオンって
最初の。ジュオン。
ザ・ジュオン。
ザ・ジュオン。
オリジナルタイトルは
グラッチ。ビデオ版2つと、
うん。
映画版しか見てない。
映画版も2つあるでしょ？
2 つあるんだ。
ビデオ版1、2で。
1、2、怖かったよ。
で、劇場版1、2があるんですよ。
はあ、
で、劇場版はビデオ版の、まあ、リメイクみたいなやつなんですけど、
うん
うん、で、ハリウッド版は、
うん、
リングもハリウッド版あったじゃないですか。
ありましたね。
ただね、その、リングのハリウッド版と違って、
うん、
ジュオンのハリウッド版ちゃんと本人が作ってるんですよ。清水監督が。
あ、監督が、海外向けに作ってると。
海外向けに作ってるし、海外資本でね。だからハリウッドにリメイクしてくれって言われて、本人がやってるんですよ。
あ、それはじゃあいいね。
しかもアメリカを舞台にリングみたいにしようかなって、最初は予定やったらしいですけど、
うん。
結局ジオンの家の代役は見つからんってことで、
うん。
やっぱ日本の家だねって。
あ、怖いのは。
で、じゃあ日本の家に引っ越しゃいいやんと、外人が。
ああ、まあまあまあ無理ないストーリーだな。
でもそのね、外国人一家が、
うん、
呪音の家に引っ越してきて、暮らしてるっていうのがなんか妙な感じでめちゃくちゃ面白いですよ。
いいですね。
面白いし、言ったら呪音作って、劇場版呪音作って、
うん。
3回目じゃないですか。
はい。
さすがにちょっと慣れてきて面白いですね。
あ、こなれてきてる。
こなれてきてるし、金もかかってるから面白いですね。
うんうん、
最初の呪音ってビデオ作品やし、
うん、
正直今から見るの辛いと思われます。
今からガンダム見るみたいな感じか。
いや、今からガンダムはええやん、見ようや。
なんでよ、辛いわ、今からガンダムの方が。
どこに辛さがあんの、ガンダム。面白いやん。
古い。
え？
めちゃくちゃ古い。
VHS
絵が古い、もう、なんか動きとかが。
で、70年代臭いみたいな。
70年代臭いっていうか70年代でしょ。
うん、1979年のアニメです。
まだまだ呪音の方がいいよ。ビデオ版の。
いや、ビデオ版きついって、素人が見んのは。
素人？
うん。
ホラー素人って意味ね。
だってそのアメリカ版呪音はみんなに見てほしいように作ってるわけだから。
じゃあ、ぜひともアメリカ版呪音見てみましょうよ、皆さん。見たことない人ね。
うん、そう。もう見たわって、100万回ぐらい見たわっていう人がビデオ版見るのは止めへんで。
うん。
でもまあ、最初は。
飲み会みたいなもんだよね。
え？
何回酒飲んでもまた酒飲むみたいな。
もうそんな人ほっとくしかないけど。
おお。
これから見ようっていう人は、ハリウッド版呪音、ザ・グラッジ。
ザ・グラッジ。
はい。しかもこれ3までありますからね。
え、そんなにやってるの？
ハリウッド版だけで3まであるんですよ。
人気だったんですね。
はい。
女優霊3ぐらいまでやってほしかったですね。
ザ・グラッチ2、ザ・ジュオン、日本版はザ・ジュオンですけど、
うん、
パンデミックっていう。
パンデミック。
はい。で、ジュオン3っていうのまであるんで、うん、見放題ですよ。
最終的にジュマンジーとかになりそうです。
はい。あと、女優霊もアメリカ版あるんですよ。
女優霊あるの？
ある。
アメリカ版？
はい。
何、セレブみたいな。
いや、女優霊って。
おうおうおう。
あのね、これに関してはね、
うん、
絶対見ないでください。むちゃくちゃ面白くない。
めちゃくちゃ面白くない。
むちゃくちゃ面白くないので、あの、女優霊はくれぐれも最初のあの、中田秀夫監督の女優霊見てください。
あれ怖かったですね。
はい。でもあれ人によってはなんか全然面白くないとかっていうやつ。
嘘も俺、めちゃくちゃ怖くて、2回見てもう見たくないんだけど。
うん。あとリング、リングは松島奈々子のリング見てください。
はい。
同じく中田秀夫監督の。じゃあそろそろあの、てっちゃんさん、貞子 VS かや子に、こう期待するものっていうの
を。やっぱりあれですね。あの、どっちからの、来るのかなっていうところが。
え？
いやだから、うん、同時進行なのか、
はい。
貞子に一旦呪われるのか、かや子に呪われてから貞子なのか。それとも、全然違う人たちが貞子に呪われて、かや子の家に行っちゃって、で、やばいやばいって言って、
やばいよやばいよって。
で、腕利きの霊媒師とかに行ったら、
はい、
なんかばったり鉢合ったみたいな。で、お前ら何ちゅうもん連れてきたんだみたいな。
うんうん。こっちはこっちでやってんのに、あの、かき回すな、みたいな。
そう。いや、待てよって。
うん。
使えるぞみたいな。
あ、ぶつけ、あの、分かりかけてきたって。
そうそうそう。
もう一つの波紋を。
うん。プラスの波紋とマイナスの波紋って。数十球をなんとかしないといけない。いや、そうね。そういう感じで。
うん、うんうん
うん。で、貞子が怒りの表情でかや子見てて。
なんでだからかや子に対して腹立てんのよ。
だって
俺が。協力したらいいやん。
私がって。
ああ。縄張り
親父って、親父って存在がいるからね、まだ。
え？
いや、かや子側には親父がいるから。
あと、としおくん？
としおは、ショタでしょ。
マオとかっていう。
ペロペロペロって。
よう考えたらなんか、かや子って仲間が多いですよね。
なんか、子供とお父さん。
あの、貞子って孤立無援、かわいそうなってきた。
だから、佐藤はもともとかわいそうなキャラでしょ。
あ、かや子って別にかわいそうじゃない、
うん、かわいそうじゃないよ。お父さんが、旦那が気違いなだけ。
うん、
メンヘラよ、ただの。DV 旦那にめちゃくちゃボコボコにされて殺された女でしょ。
そうなってきたら、やっぱり S の勝利を信じたいですよね。
そうですね。いや、俺らの佐藤ならなんとかやってくれますよ。
ただ、二日後っていうのがね。
二日後？
いや、ビデオ見てから二日後しか殺せないからね。
一週間じゃなかった？
一週間やった？
うん。一週間で死ぬ。
一週間でしたっけ？
一週間の間に誰かに見せないと死ぬみたいな。
二週間？一週間？
一週間、一週間。
これ、気がない。
早いでしょ？仕事行ったらすぐ終わるよ。
これ、あの、呪怨の方はルールなかったですよね。
ルールない。あの、なんか家もあんまり関係ない。
そうなんですよ。家も関係ない。その、家に行ったら死ぬとかいう話じゃなくて、
うん。
ただ死ぬんですよね。
あの、出たら死ぬんですよ。
あのね、皆さん、あの、呪怨の方はルールが簡単やから覚えておいてほしいんですけど、
はい。
霊が出る、死ぬ。
そう、登場したら死ぬ。布団から出る。どっからでも出る。
そう。そして、なぜ霊が出るのかわからない。
うん。わかんない。回避不能。
これに対して、貞子どうすんのよ。
なんかビデオを見るしか。
自分で？
だから、ほれ、かや子って、最後、
うん、
あーって言ってこう、
はい。
こう、ほふく前進みたいに来るじゃないですか。
はい。
で、腰抜かすじゃないですか。ヒーって。
はい。
あーってピッってビデオのボタンを押して、
はい。
ザッザッザッザーってあの井戸の、
はい。
見せるんすよ。
いや、それ、あの、時間切れになってたってこと？
ん？
誰が時間切れになったんそのビデオ。
だから本人が。
本人？
だから一週間後に、
うん。
呪いの家で、かや子が来ると。あ、一週間後で、貞子が来るじゃないですか、もう死ぬから。
貞子の呪いが解けへんから、かや子の家行こう、みたいな。
そうそうそう。で、
うん。
もう貞子に殺されるときに、かや子が来るでしょ、
はい、
あーって。で、そしたら貞子もテレビから出るんですよ。
でも先ほども言った通り、かや子がいつ出るのかはよくわからないんですよ。
そうなんですよ。出ない時もある。普通に家、 だから出るとかじゃなくて
別に。じゃない。
あの、学校でも出るし、家で、普通の自分家でも出るしね。
そう、自分家でも出るし、なんか職場とかでも。
なんか殺し方がわからん。サタコはわかるんですよ。超能力で心臓止めるとか。
なんなんでしょうね。やっぱり超能力なんですよ、これね、あれ。
でも、かやこは、
うん、髪の毛がず
わずわ今とか判明してないんで、僕は勝ち方は、ずっと、勝つ方法があるとか言ってたんですけど。
え、バットで殴るとか。
え、三角締め。
僕、一つ、希望してることがあって。
はい。
まあ、お互いで、っていうことでしょ？
うん。
で、不可思議な力で人を攻撃したりとかしがちですよね。
はい。
じゃあ、お互いも分かったと。
うん。
そういう能力持っとるんやと。
うん。
ってことは、向こうな、二人ともお互い持ってるから。
うん。
もう向こうっていうことになって。
うん。
赤子の喧嘩に戻る。
だからガチで殴り合うみたいな、わーって。
無双先生ですよ。
はい。
奥義を極めた者同士はもうお互いの奥義が無効なので。
うん。
単純な殴り合いになるって。
まあ、そうなったら、親父が勝つでしょうね。
やっぱりあれ二人がかりとかなん
や。だって子供もいるんで、年をもう。やっぱ3対1はちょっと辛い。
これやっぱり。
そう、親父結構なんかずんぐりむっくりだったよ、イメージが。
これ S フリーじゃないですか。
だからみんな S の勝利を願ってるでしょ。K 側がね、有利なんですよ。だって、自分ちで戦いますからね、基本。
あ、そうです
ね。アウェーよ、貞子。
さあ、どこでものこのこ行っちゃうからね。
うん。すぐホイホイ釣れる。
自分ちってのがないですもんね。あ、家すらないね。
なんか着信ありが流行ってたら絡めたかったね。
だ、テケテケ。
テケテケは強い。
あ、強いですよね。
早い。着信ありって今だったら LINE ありとかなんだろうね。
既読なし。
既読なし。辛い、それ。それただの辛い人、それ。既読なし親父がなんか暴走する映画でしょ。なんで俺はこんなに LINE 送ってるのに。
着信あれってあれ結局、どんな話やったっけって。
で、なんか最後ゾンビみたいなの見つけて、なんか死んでたゾンビみたいなの。
僕ね、3まで劇場で見てるんですよ。
結構見てますね。マニアックですね、
着信あり。
うん。
でも、かやことか、貞子の話は、ある程度そのルールとか覚えてるじゃないですか。
うん。
着信ありって何の話やったかなって、そもそも。え、携帯がかかってきたら死ぬんでしたっけ？
死ぬ。撮ったら死ぬ。
何でしたっけ？なんか、携帯で変な顔の画像が送られてくるんでしたっけ？
全然覚えてない。
でしょびっくりするぐらい覚えてないでしょ？
うん。だって今、ほとんど着信ないもんね、自分のスマートフォンに。
そう、今着信なしやけど、既読はある。
むごい。
LINE もなんか溜まってたりとか、Twitter も溜まって、Twitter でリプライ飛ばされたら死ぬみたいなのどうです？
あ、それ、なんか現代の都市伝説みたいでいいっすね。リプライあり。
そう、Twitter になんか変なやつからリプライが飛んできてたって。何それキモくないっていう話してたら、そいつがほんまに死ぬみたいな。
うん。
で、あのアカウントにリプライ飛ばされたら死ぬんだってのが分かってくるっていう。で、ツイッター社に電話とかするんですけど。
うん。当社は関与しておりませんみたいな。
そうそうそうそうそうそ う, そ う, そう、ブロックしてくださいって。
うん。
じゃあブロックシート変わった。
ブロックしても来るんですよね。うん、
あ、
ブロック。別枠で。
あ、別枠。
別枠。
アカウント新しくしちゃいましたって。
やめろ
知ってる人はフォローくださいって。
もうやめえよ。リアルで。いや、楽しみですよ。だからなんだかんだ言って。
ああ。
貞子の勝利を願ってるんですけど、僕ら。モテラジは貞子を応援します。
あ、S をね。うん。
S をね。だって、フレディ VS ジェイソンだったらジェイソン応援するでしょ。
あれ難しかった。ただ、エイリアン VS プレデターやったら、あれも難しかったね。
あれもだってどっちも大好きだもん。
あれ良くなかったのはエイリアンをいっぱいにしたことやね。
そう。あの、ワンのエイリアン出さんとプレデターには勝てない。
プレデターとエイリアンの1対1のどつき合いやったらドキドキしたのにね。
っていうか、戦ってほしくなかった。
仲良くしてほしかった。
仲良しっていうか、だって、エイリアンって完全生命体で、
はい。
プレデターって言ったら、あのシュワちゃんが苦戦するレベルの敵ですよ。
え、そう、強いじゃないですか。
だから戦ってほしくない。だから見たくなかった。あの、豚尾さんが言う、白石監督のその持ち上げたハードルみたいな感じですよ。あ、もうやめてって。
あ、どっちに行っても。
どっちが勝つのも見たくないっていう。
あなんかお互いのあの、でやっていけばいいやんっていう。
うん、そうそうそうそう。
あの北斗となんとか戦うのみたいな、ですよね。
だって、北斗となんとか戦った後、結局、なんか死ぬ運命にあったところ、シュウが自分の目つぶして、
うん、
これでなんとかしてくれみたいな、ケンシロウの命はって、うん、あのルールとかもう最悪ですよね。
なんと10人組で。
そうそうそう、あれ死ぬんでしょ？負けた方は殺すみたいな。
え、だって、あの、なんとの道場で、負け、まあ、あれ、道場破りみたいなやつですよね、10人組手って。だから、あの、負けたら、ただじゃおかんぞって、サウザが言ってましたよね。
うん。
で、10人目は私が行こうって。
うん。
で、相手が悪いな。あの衆に勝てるのは、このところでは、私と私ぐらいのもんだろう、みたいな。
しかも、衆、目つぶしてる時代して、本当はまぶたと、まぶたをこう接着しただけですからね、あれ。
というかね、衆が10人目に行かんかったら、うん、ケンシロウ10人組って達成できてたんですよ。
シュウひどない？ひどない？シ
ュウ。だから、ちょっと意味がよくわからないと。
ちょっと読み返さないとわからんけど。
はい、
10人目、誰かが行く、なんかサウザーが行くとかじゃなかった？
いや、違いますよ。あの、10人目達成しまうぞって、このままじゃあって。
うん、
じゃあ私が行こうって。ってシュウが言ったから、
うん、
ついてなかったなって言うんですよ、サウザーが。
ああ、この男に勝てるのは俺ぐらいのもんだろ
う、みたいな。そうそうそうそう、匹敵するぐらいの実力者だって言い出すから、あ、そうなんやと思ったら、ほんまに簡単にケンシロウ、あの時のケンシロウぐらい簡単にやっつけちゃいますよね。
うん、
伝承前やし。
うん。
で、それで、じゃあ、あの、起きて通り殺さねばって言って、許してやってくれって言って目つぶすんですよ。
シュウが出て
くる。そうやね。
夏も女のシュウ。結局自分の息子ダイナマイト持ってビーってやる。死んだし。
なんか、その、行って、ケンシロウに勝って、
うん。
ケンシロウのなんか未来のあの、
未来を見たんだよね。
そう、未来の、
希望の目を。
そう、あの、なんか伸びると。
うん。
っていうの確信したから目をつぶして救うねんけど、
うん。
そんなん人の戦い見て10人達成したら十分あの、有望な少年やって分かりますよね。
分かりますし。
じゃあもうほっときゃよかったよ。
なんとか滅んだ理由がよく分かります。あとね、基本的にレイとケンシロウが戦った時も、
はい、
あの、北斗のものとなんとのものが戦ったら、
はい、
なんつうの、相打ちみたいな話だったじゃないですか。
はい、そうですね。
で、相打ちの憲法を出したじゃないですか。猛虎小破山みたいなやつと。そう
そう。小破竜みたいなやつ。
小破なんか、お互いの心臓を止めるみたいな、
う
ん。
そうそうそう。飛行付き
合って。だから、あの時までは実力一緒だったですよ。
その前にあの、シンはケンシロウに干渉してますんで。
そうそう。なんと極斗剣って。
そうそうそうそう。うおーってなって。
ケンシロウ死死切断一歩手前みたいなところまで。
そうそうそう。
あの時、北斗神拳伝承者ですよ、ケンシロウ。
はい。しかもね、シーンはなんとの女である、ユリアを奪いに来るっていう。
むごいよ、あれ。
てっちゃんあとモテラジさん。
はい。
2013年9月28日放送後半。
はい。
また名前を言わない映画レビューしますの回。
はい。
モンスターズ地球外生命体の話してるじゃんって。
してるんですよ。
ほうほうほうほう。
いや、あのね。
うん。
ラジオを撮り終わった後にね。
はい。
ちょっとした雑談をしてですね、ブタムさんと。
はい。
あの、モンスターズ地球外生命体借りて、
うん。
借りたんだよ、みたいな。 あ、で、それ、俺が、あ、それ面白いですよ、っていうか、まだ見てなかったんですね、うん、みたいな、ラジオで俺行ったのに言ったら、
うん、
え、行ったって。
うんうんうん。
で、宮田さんも行ってないって言って。
そう。
それに対して。あんだけモテラジ聞いてる人が。
それに対して、また重要なツイッターがあって、
はい。
これ2月19日のてっちゃんあとモテラジさんなんですけど、
はい。
モテラジで俺、映画、モンスターズ地球外生命体の話しましたよね。豚尾さんにしてないって言われて気になってます。
うん。
気になってたの。
え、相当、だって、え、俺絶対したよな、っていう。
まあ、僕、ラジオで言うた話とかって大体、もうそんな、前すぎたら忘れたりとかあるんですけど、
うん。
ミャウダーさんも太鼓判をしてましたからね。
してないって。
うん、そんなん、てっちゃんしてないんじゃないって。
うん。
そうやからしてないんじゃないって。
で、それに対して、
はい。
なんかゴジラの時に、なんとかかんとかって、リスナーさんが言ってくれましたよね。
はい。
で、僕は調べたんですよ。ネットラジオ BS アットモテラジ袋の過去放送を。
はい。
そうすると2013年9月28日の放送の後半に、
はい。
言ってます。
え、だから、ちょっと触れたぐらいの話やんね。
いや、言ってます。
え、映画紹介してる？
はい。
どんな感じで？もう一回言って。
いつもの通り、
うん、
メキシコかなんかに宇宙人が来て、
はい、
なんか汚染されて、みたいな、
はい。
で、それで、そのカメラマンか記者かライターみたいなのが社長の女のみたいなのを、連れてアメリカまで一緒に逃げないといけないと。
はい、
で、ジャングルの中行くけど、
うん、
宇宙人が全然映らんから、
うん、
その宇宙人のモンスター、地球外生命体っていうのは何なんだろうみたいな。でも実際に人はめっちゃ死んでいくと。
うんうん、
死んだり死体があったりするから、ドキドキするし、
うん、はい、
果たしてこの二人アメリカにたどり着けるのかみたいな話をしたんですよ。
はい。
はい。はい、
ほうほうほう。
そしたら、二、うん、人からしてないって言われて非常にショックを受けて。いや、したよって。
いや、でも覚えてないな
ぁ。で、そして2013年9月28日にちゃんと、
はい、
モンスターズ地球外生命体ってアマゾンにあるし。
はあ。
だって、ニーニーでかいねって。
うんうんうん。
大から、これニトリで。
うんうん。あ、それ知ってる。
そう、その後行ったんですよ。
モンスターズ地球外生命体の話を、うんうん。
で、その後ゴジラがやって、
うん。
その後っていうか、まあ、2014年ぐらいだったかな、
はい、
ゴジラ。
はい。
で、同じ監督って。
でもね、僕、この間、だから、モンスターズ地球外生命体、見たんですよ。
うん。
めっちゃ面白くて。
うん。
でも、てっちゃん確か面白くないって言ってたよな、って。
いやいやいや、面白いって言ってた
よ。あ、言ったんや。
言った。
なんか、あんまり面白くないみたいな。
いやいや、面白いけど、そこまでもう、大興奮っていうほどは面白いっては言ってない。いや、まあまあ面白い、まあまあ、みたいな。
僕、大興奮したんですよ。
ほう。
だって、地球外生命体というか、怪獣がメキシコにいっぱいいるって。
うん。
もうめったいるって。
うん。
だからアメリカとメキシコが通行できないぐらいになってるんですよ。
うん。
で、その社長の娘みたいなカメラマンが、
うん。
社長に連れて帰れって、金やるから連れて帰れって言われて、そのメキシコでね、見つけて、
うん。
じゃあ帰ろうねって。って言うて、
うん。
で、帰るのに、船で、フェリーが出てるって。
うん。
フェリーで、このメキシコのなんかとこから海をビューって言ってアメリカにビューって行くのが出てて、それがもう、めっちゃ高いんですよ。
うん。
もう一人50万ぐらいするって。
うんうんうんうん。
船の、船賃として破格ですよね。
はい。
で、その出せるわけないだろうって言ったら、貧乏人はじゃあジャングル行きなって。
うん、
ジャングルを行く家族とかいるから、そっちでついてったらいいやんって。でも安全保障できひんよって。ぐぐぐぬぬぬぬってなって。
はい。
じゃあその女がなんか結婚指輪みたいなのをもう、渡すわって。
うん。
婚約指輪みたいなやつ。そんなんいいのって、いやもういいよってうち金持ちやしって。で、それでもう、じゃあ俺も行くって、あ、違うわ、 その前にそのもう50万ぐらい出すって。金持ちやから。うん、で、二人分のチケット買って、じゃあもうこれで明日の朝の7時か8時ぐらいの便やから、それでもう最終やでって。軍がここのあの、船を、港を閉鎖するから、
うん、
もうそれ最後やからねって言われて、もう分かった。じゃああの、今日が最後の晩やなって言って、
はいはいはい。
じゃああの、テキーラ飲もうって言って、
うん。
で、屋台とかに行ってテキーラとかガンガン飲んで、まあ最後の晩やからちょっと飲まんとねって言って、その女とカメラマンが今まで旅をしてきてって言って、飲むわけですよ。
はい、
僕、それ見ながらね。
うん。
ちょっと待って、明日朝早いんやろって。
うん。
ほんで大丈夫かって。一言ながらドキドキするんですよ。
うん。
もうあの、ウンドゥールとジョータロウが、抜きなって言った時に、あの、イギーが一言ながら、ギャーって。
もう僕、今、その話聞いてるの、ギャオーですよね。
はい。
その話したよねって、2013年9月28日にっていう。
え、この話も？
はい。
でめっちゃ酒飲むんですよ。
うん。
な、案の定ね。案の定起きないんですよ。おっさん。
うん。
で、姉ちゃんはもう起きひんから一人で、船んとこ行くんですよ。
うん。
で、あーやっべーって男はあの、こんな時間かって言って、船着き場に追っかけるんですよ。
うん。
そしたら、姉ちゃんは、船に乗ってなかったんですよ。
うん。
え、なんでって言ったら姉ちゃんが半切れで。
うん。
パスポートがないから乗れないのよって。
うん。
ああ、ごめんって言って、取りに帰るんですけど。
はい。
前の日にめっちゃしこたま酔っ払って女とか連れ込んでて、うん、パスポートを盗まれてたんですよ。
うん。
それでまんまと船に乗るのを失敗しまして。
はい。
なんとかしてくれよって言うんですけど、もう最終便だからなって。もうどうしようもないよって。50万ドルも払ってこれかよって。
うん。
まあ、しょうがないよって。じゃああのジャングルの方行くしかないって。もっと高い金払ったら護衛とかつけたると。
うん。
その道を。でももうそんな船代にめちゃくちゃ金払ってるのに出せないよって言ったらさっきみたいに、あの、さっき言ったみたいなの、結婚指輪、婚約指輪出すから、もうそれでいいでしょって言ったら、その男がちゃっかり、じゃあ二人分ねって言って、俺もついていくって、男気なんだかなんだかようわからへんのですけど、そっからその二人が、ジャングルを、突っ切って、アメリカまでたどり着けるんでしょうかっていう、危険な
旅です。そういう映画です。
これ、めちゃくちゃドキドキするし、
うん。
6000万円ぐらいで作ってるっていう話なんですよ。
嘘みたいですよね。それは本当に嘘みたい。
あの、てっちゃんさんが言う通り、
うん。
怪獣とかって断片的にしか出てこないんですよ。触手がちょっと出てきたりとか。でも触手がヒュって出てきてね、
うん。
車がひっくり返されたりとか、人がなんか持ち上げられたりとか、すごいシーンが結構あるんですよ。
うん。
ビルが吹っ飛んだりとかね。
うん。
で、戦車とか、ガンガン出てきますよね。
普通に米軍とか車両とかでめっちゃ金使いそうだけど、6000万でよく作ったっていうか、なんかすごいよ。
どうやったんやろうって。
どうやったも何も、僕が喋ったのを一切信じてくれなかったの方がモンスターズですよ、完全に。だってね、
はい、
モテラジのサイトでね、
はい、
モンスター、地球外生命体の隣が、あの、女のモンスターですからね。
あ、
アマゾンの並んでる。
あの、レズの犯罪者の。
もう、豚さんとミャフダさんですよ、この二人が。その隣がサードストライクですからね、ストリートファイター。
今ね、僕その、九段のページ、見てるんですよ。
はい。
モンスターと地球外生命体のブルーレイが貼られてるんですよ。
うん。
ってことは
だから言ったでしょ。待って、まだ信じてなかったの？ってことは、じゃないから。
じゃあ、モンスターと地球外生命体っていう映画をてっちゃん話したなーって言って、
僕は、
ハローって。
僕は、ニコニコ動画で見たとも言いました。
はい、え、ニコニコ動画でこんなんやってたの？
やってたから、ムタオさんこういうの好きだろうなと思って話して、
うんうんうん、
スカイプでアドレスまで送った。
あ、 ニコニコ動画で見れるよって。
見れるよっていうか、ニコニコ動画で映画が見れるみたいな話当時してたんですよ。
うんうんうん、
なんか結構上がってるよ、いっぱいみたいな。で、全然あれですよ、調べないで見て、
うん、
いや、なんか意外と面白かった、みたいな。
あ、この映画が何とか、あれとかって全然
そうそうそう、全く情報知れないで、なんか、ほれ、映画パート1みたいなタグがあったんですよ。
ありますありますね。
あれで見て。
意外に気になるぞ、みたいな。
そうそうそう。で、なんか前後でパパザ、ダディみたいな、よく、あの、障害児が、
うん。
あの、30年間ずっと家から閉じ込められてて、
はい、
で、その後家の外に出て、はい、みたいな話とか。
はい。
っていうと、話を当時したような記憶がありますね。
なんかそれは聞いた気がしますね。
モンスターズの話がね、あんまり、俺もあんま行ったっていうだけで、うん、あんま面白くなかったって言った可能性もありますね、確かに。
そうなったら僕どんどん記憶消去していきますからね。だから、てっちゃんのなんか訴えかけが弱かったみたいなとこもある。面もある。
ひどない。俺の訴えが弱かったから言ってないってひどない。
でも、宮田さんもはっきり言いましたからね。いや、言ってないんじゃないって。
言ったから、うん、はっきりリンクが貼られてるでしょ。
貼られてると、今見てめっちゃ怖かった。
うん。
これ誰って。
いや、だから俺。
子猫さん。
はい。
てっちゃんさんが紹介してくれたギャオで放送してる、はい、奇談百景の10話全部を見た。
ほう。
その中でも赤い女は格別に怖いっていう。
いや、赤女いいですよ。めっちゃなんか躍動感あって。
赤い女って、あの、なんか赤い女の話したら赤い女が追っかけてくるみたいな。
そうそうそうそう。あの階段からダダダダダンって上がって、うん、ゴロゴロゴロンって。
しかもその、
勢いがいい。
赤い女がなんか、お化けっていうかドタバタしてるんですよね。
うん。
なんかあの、ギャグっぽく襲ってくる。っていうか、コメディタッチというか。
なんか、あの、ザーボンみたいな感じ。
なんか、ドタドタドタドタドタドタって。
うん、うん、疾走感あるあれ。
ああ、てっちゃん疾走感好きですもんね、すぐ。
なんでだろうね、疾走感になんかあるんだろうね、トラウマでもなんか。
なんか、やっちゃから来ますよね。
くるくる、なんか、めちゃくちゃ勢いで来る。
あれね
あれいいですよ。
あれね
あれいいし。
うん。
なんか女子高生が、
うん、
女子高生だったんですよね、あの人たち、
うん。
なんか家でパーティーしてたのに。
そう、フューとかって言って。
イエーイとか言って音楽流してたのに、うん、なんか怪現象が起こって、
うん、
急に、
うん、
あの家の主の女子高生が、
はい、
帰ってみたいなこと言うんですよ、
はい。
全く神経が理解できない。
で、止まってぐらい言えよ、みたいな。
そうそうそう。あの、100歩譲って、
うん、
あの、親が来るまでいててでしょって。
うんうんうん、
なんで帰ってって言って、
うん、
ソファーでなんか毛布みたいにくるまってて、
うんうん、
ヒーヒーヒーってなって、で、ドタドタドタバタジャンゴーみたいな感じで赤い女が来てギャーって。いや、なんか策があって、みんなに帰ってって言ったんだろうと、もう、
ね。なんか例えばその、来てる友達の誰かに取り付いてるっていうのが分かったとかね。
そうそうそうそう。そ
うやけど、普通はみんなと一緒に行って、だからこれあれじゃないですか？殺人鬼がこの中にいるかもしれないのに一緒の部屋で寝れるかって。
なんかね、あれ、見るたびに思うのが、
うん、
あれってなんかほら、ちょっと人間っぽいじゃないですか。いや、人間じゃないんだけど。
誰が？
赤い女。
ああ、その追っかけてくる赤い女の挙動が。
そうそうそうそう、うん。なんかなんとか力でなりそうな雰囲気ありますよね。
だってあいつ自体がなんかあの、人を呪ってるというか、腕力で。
腕力でなんとかしようと してましたよね。
してる幽霊ですよね。
だから、
うん、
ジムに通うべきですよ。
赤い女ってあれ、なんか、うん、そうですね。タックルに耐えれる。体幹力、足腰があれば。
スクワット100キロを、
うん、
10レップ5セットぐらいこなせるような人であれば、
うん、
ちょっと、勝てるとは言わんけど、ちょっとがっつり組むことができるかもしれないですね。
あれか、赤い女が、みたいなやつが突進してきて、ガシってなって、うんうん、似たーって。
似たーって。
そんなんで倒れると思った
倒れると思ったんだって、赤い女さんって。あのね。僕、てっちゃんだよって。にやーって、こう、ぐーって組めますよね。
赤い女と、あの、互角に戦える自信がついた時にはもう奴はいなかったんだって。
ふっ、それが、赤い女、次赤い男が来たらどうするの
血のしょんべんが出たよって。
出たよって。随分鍛え直したなって。そう。
あとね、奇談百景、あの、白石監督の密閉はこの間言ったんですけど、
はい。
それ以外に、あの、続きをしようっていう。
ああ、あれも面白かったですね。
あのね、小学校低学年みたいな子たちが、
うん。
お墓で基地が遊びする
んですよ。基地が、あの、基地、お墓でなんかやることイコール基地外ですからね、基本的には。
あのね、墓石ぶん投げたりとか、
うん。
なんか取り憑かれたように遊ぶんですよ。
うんうんうん。
これがね、なんかあの、狂気を感じますね。
怪我したら一人系みたいな。
そう。で、一人ずつ一人ずつあの、子供がなんか、子供が、こう、血まみれになるみたいなんて、タブー的なとこあるじゃないですか。一人また一人とあの、ちょっとシャレにならん感じの怪我するんですよ。
うん。
で、流血して、ブフーみたいになって。
あーって、あー、お疲れみたいな。
で、もう帰るって。
いや、お前帰るじゃないから、みたいな。
帰るって言って、じゃあ続きしようって。で、また、うわーってめっちゃ遊んで、お墓で。またぐしゃーって誰かがあの墓石とかに顔面とかぶつけたりとかして、うん、じゃあ帰るって。
いや、
これ狂気ですよね。
狂気ありますよね。これはあんまり筋肉関係ないのがいいんですよ。
これ、ようできてた。と。
面白かった。
まあ、全部もう無料放送終わってしまったんですけどね。
ですけど、あの、レンタルで借りれたり、またやるかもしれないんでね。よければ、あの、奇談百景って、あれでしょ？小野
冬美さんの。だから、あの、残影、住んではいけない部屋の、プロモーションでやった。
99話目ですよね。
そうそうそうそうそう。99
話目っていうか、99話か。
99話の中から10話選んで、やったんですよね。
はいはいはいはい。
これ、もしビデオ出たりとか、またギャオで無料放送とか、ギャオでやるかどうかはわかんないですけど。
まあどっかでビデオは出てると思うんで。
はい。
あの、結構面白いんでね、オムニバスの。
そうですね、赤い女と、白石監督の密閉と、あとあの、続きをやろうは見てください。
あとなんか変なおっさんがずっといるやつとか。
え、影男？
そうそうそう。
ダンダンダンって。え、それじゃない
？俺なんかね、
うん。
あの、耳袋とかに、そういうやつ、ちょっと短い怖いやつ、怖いみたい。
え？
なんかあの、5分とか10分ぐらいのホラーじゃないですか。
うんうん、
新耳袋とか。
はい。
俺、ああいうのあんまり、ちょっと苦手みたい。怖い。
え、てっちゃんが怖いなんで、なんかキュンとしますね。
いや、結構怖いの怖いんですよ。
いや、エイリアンとか見るでしょ！
エイリアンとかもめっちゃ怖くて好きなんですけど、はい、心霊スポットとかも一人で行って、
はい。
克服とか頑張ったんですけど。
はい、克服。
いや、だからほら、ジョーズ4で、
うん、
あの、サメにボート襲われたけど、
はい。
俺はいかんとって、心が折れたらダメみたいな。
はい。
なんか、幽霊に負けちゃならんみたいな気持ちあるんですよ。
はい。
で、俺の中の結論は、
うん。
ユタの修行場よりジムだな、とか。
もう、あの、フィジカルに逃げるみたいな。
そう、俺はフィジカルに逃げた。かといって不動明王信号も唱えられるんで、
うんうん、
ノーマクサンマンダーパンチが打てます。
はあ、
それでも、あの短編のオムニバス形式のホラーはちょっとゾクッとくるっていうか、結構夢見るんですよ、俺。
うんうんうん、
残影読んだ後に、うん、夢見たからね。
ナイトエースケって高速バーバーっていう映画の。
高速バーバー見た！
見た？
見た精神病院でバーバが、
はい、
あの、バーバーたちが、こう、いじめられてたっていう絵、ババア。
うん。
もうめっちゃ高速バーバーって言っても、
うん、
俺よりちょっと早いぐらいですよ。
ああ。
足。
はは
女子高生だし余裕で逃げれる。
ああ、で、あんま怖くないんや、高速バーバーって。
いや、人めっちゃ死にます。
はあ。
フィジカルではどうにもならん敵ですね。
あの、テケテケ的なやつ？
そうそうそう、なんかタカタカタカってきて、ワンパンで下半身吹き飛ばすみたいな。
結局、この高速バーバーもあの、物理的な攻撃で人殺すっていう系か。
系、系、系。
ホラー三部作の第一弾やったんね、これ。
ニコ生でやってましたね。
あ、そうなんや。あの、カルトと、トークトゥーザデッドっていうのか。それと高速バーバーの三部作やったらしい。
その時見たんか、俺。
うん。
カルト、カルトを見て、白石監督のカルトかって言って、そういえば呪いやってたなとか、オカルトとか懐かしいなって言って、
うん、
カルト見て、
うんうん、
すげえ面白いみたいな。そっからまた、第二のハマりが来たんですよね、白石君。
第二の。第二のね。ずっと、あの、僕らの中では、オカルト、で、その次、バチ当たり暴走の6人間ってあったなって言って、そこで時代が止まってましたからね。
うん。
で、今度、ライチ光クラブか。
あ、ライチ光クラブやりますね。
の映画版は、この高速バーバーとかの人がやるんですよね。
ちょっと残念ですね。え、ライチ光クラブって漫画の、
はい。
あの、好きなんですよ。
あ、好きなんや。
好き、あの、昭和エログロナンセンス的な
やつですよ、ね。だって、怖いやつでしょ、ライチ光クラブって。
そうそうそう、内臓とかビシャーって出てる感じ。
うん。
あの、ロボット作って中学生たちが、
はい。
女の子を生贄にして、
はい。
ゼラーゼラーとか言って。
はい。
だからちょっとあの、ビレッジヴァンガードの漫画ですよ。
はい。え、それが実写のやつは残念やったんですか？
いや、残念やったというか、高速バーバーの人が作ったら残念なんだろうなと思って。あの、高速バーバーをよくも作ったなってなりましたからね、あれ見てたとき。ニコ生だく、で、ただだから見てたけど、
うん、
よくも作ったなっていう。なんか最近見た、
うん。
最近っていうか、そういうニコ生、たまにホラー特集やるんですよ。24時間ホラーぶっ通しみたいな。
はい、は
い。それで白黒の日本のゾンビ映画とかちょっと面白かったような記憶がある。
白黒の日本のゾンビ映画があるんや。
うん、なんか、ゾンビを飼うみたいな話でなんかゾンビいじめまくって、
はい。
っていう、なんかちょっとうろ覚えなんですけど、白黒でしたね。
ああ、割と最近年の映画なんでしょうね。
そう、最近の映画、最近の映画。なんか結構冒険作みたいな感じ。
もうゾンビ映画数が多すぎて、あれほどゾンビ映画好きやった僕が追い切れてないですからね。
日本のゾンビの白黒映画ですね。多分検索したらすぐ出てくると思います、ね。
ああ、わかりました。調べます。パズルとかの監督。パズルってあれか？
う？わかんない。タイトルわかんない。
え、パズルってあの、山田裕介のパズル。
なんか家政婦みたいなやつがゾンビみたいな。
いや、違います。今あの、僕、高速バーバーの人のフィルモグラフィー見てて、パズルの監督って言って、パズルってあの、山田氏の、あの、結構ヒット小説の映画版もあったんか、と思って。
あ、ミスゾンビだ。
はぁ。
サブっていう人、監督。
あー、サブか。サブちゃんか。
はぁ。ミスゾンビ。
あ、新耳袋の監督もやってますね。
ほう。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アサミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。